欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典御神宝教師の大友理恵子さんと共にお送りしております。理恵ちゃん、今週もよろしくね。
はい、よろしく
お願いします。というわけで始まりましたけどもね、はいはい、うん、この収録意外とあれです、タイムラグがちょっとあって1ヶ月ぐらい前に撮ってるんですけど、
配信の、そうなの、そうなのね。
そのタイミングでね、ちょっと周りの人に教えてもらったんですけど、うん、ポッドキャストランキングっていうものが世の中にあるんですよ、
うんうんうん、
ポッドキャストの人気番組がランキングで
出て
るんですけど、そう、その中でね、うん、この番組欲しいものが本当に手に入る引き寄せの教科書がですね、なんと6位、スピリチュアルカテゴリーで6位を取ってるんだよね。
そう、本当すごい嬉しい。
すごいよ、ね、
皆さんありがとう。
ありがとうございます。皆さんに聞いてもらってないとこんな点数は取れないので、
うん、そうよね、そうなんだ。
スピリチュアルのカテゴリーもものすごいあるからね、番組数
結構ね、あったよね。そうなの ね
江原博之さんの番組とかが、そういうのに並んでりえちゃんのこの番組が6位にいるって。
あら、
すごくない？
どうしましょう、すごいね。
すごいことになってるんで、皆さんもっと周りに宣伝してください、この番組を。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、
いい番組あるよ、
ね。聞いていただけたらね、ちょっとこうフォローしていただけるとすごく嬉しいかな。
ね、そうですよね。
ね、
そうそう、ぜひお願いしますね。
はい、
で、なんか悩み事があったらこの番組に相談してみるとかね。
うん、はい。
そんな習慣いいじゃないですか。
ね、ね、番組でね、取り上げられるものはね、番組でもご紹介していきたいと思ってます。
ね、ちょっと1位目指していきましょう、これからも。
はい、頑張りましょう。
皆さんかかってますので、よろしくお願いします。はい、応援お待ちしております。
はい、お願いします。
ということで、今日のテーマこちらになります。人間関係のストレスを引き寄せに変える方法です。
あら、人間関係ね、ストレス多いね。うん、
ね、
トーマスは人間関係のストレスって言うと、例えばどんなことを今思いつく？
人間関係のストレスね、うん、なんか、こうそんなつもりじゃなかったのに、なんかそんな風に捉えられちゃって、うん、なんか、ああ、なんか もやもやするなみたいなのとか。
ああ、もやもやね。
はいはい。とかかな。
もやもや
か、あとなんか、うん、ただ幸せに静かに生きていきたいだけなのに、なんかすごい、すごいめっちゃ言ってくるやんみたいなやつとか。
そうね。そうね。要するに自分がこうありたいのに、なんか邪魔立てされるような、そんなことがある、ね、出来事とかね、人のお言葉とかがあると、ちょっとシューンって。
そんな視座高くないから、トーマスみたいな、なんかすごい正論なんだけど、すごい言ってくるみたいなのとか、そうですね。
なるほどね。はい。はい、これ、ちょっとどのね、テーマも深いんだけれども、人間関係って、だって私たち、たった一人で生きてないからね。毎日人間関係の中にいるからね。まあ、ね、そりゃ、ストレスもあるわね。
ああ、まあまあ、そう言われてしまえばそうでしょうよ。
ね、そうよね。うん、でも、できればそのストレスをできるだけ小さく、そして柔らかいものにしていけたらいいよねっていう話で、
う
ん、これもね、もやもやするってトーマスが言ったよね。そう、誰かに何か、はいはい、トーマスのバカっていう私が言ったとする。レイちゃん、なんでそんな、どうしてそんなひどいこと言うの？
もやもやする
ね、もやもや悲しい、嫌かも、もしくはバカ野郎とかね、うん、なんか思うわけだよね。うん、でも、ここでね、なんでリエちゃんはそう言ったんだろう。自分の何かがリエ子に化学反応を起こさせたわけだから、あるいはリエ子が勝手にトーマスに化学反応を起こしたわけなので、その化学反応は一体どこにあったのかな？どこにあるのかな？絶対ストレスって原因があって、ストレスという火花が散るわけなので、さあ、その火の粉はどこにあったんだろうって考えてみて、考えてもね、分かんなかったりするわけよ。
うんうんうん、
実は。ね、分かることはどうにでも対処するけど、分からないこと、分からないことが、もやもやもやって残っちゃうわけだ。 さあ、それをどうしたらいいかっていうのが、ここに便利なエネルギーの力っていうのが関わってくるんですね。はい。そう、もやもやっていう形のエネルギーが、もやもやしたままいるから、もやもやが継続するので、もやもやしたエネルギーが、ほわほわっていうエネルギーにもし形を変えることがあったとしたら、
ほう。
もやもやではなくて、リエコのトーマスなんか嫌いっていうのが、え？嫌い嫌いも好きなうちさっていうふうに、トーマスの中で変わればいいわけだよね。そう。なので、もしあなたが人間関係の何かで、これ嫌だ、トーマスなんかバカ野郎、お前なんかぶん殴ってる、みたいなものがあったとしたら、確かについさっきまでそういう感情があったよ。でも、うん、だけど今日から私の中ではトーマスはちょっと浮いやつかも。だってトーマスがそうやって私に何か刺激を与えることで私に気づきを与えてくれようとしたってことよね。うん、さてその気づきは何かしらって脳天気になって考える。あ、先週も確か脳天気とかポジティブとかそんなお話をしたよね。そうそう。だからね、何でもとにかく自分に都合よく考えること。うん、ここが秘訣。で、そう言われても、だってさ、リエコなんて本当おバカだよねってトーマスにマジな顔されて言われたらさすがのリエコも傷つくわけよ。うん、でも、まあね、すごい可愛い。悲しいけど、絶対トーマス何かがあって私に気づかせてくれて、それで言ってくれたことにするとして、それは何、うん、って一生懸命考えると、何を言ってくれてるのかわからないけど、とにかく私には気づきが今与えられてるんだな。リエコには気づきが与えられた。気づきが与えられて、それを一生懸命自分のものにした明日のリエコは素晴らしい。
お
う。こういう文章、そうです。こういう文章を一生懸命一生懸命自分に言ってると、多分3日後ぐらいには、リエちゃんなんかふんって言ったトーマスのことを思い出しても、ふんって言ったけれども、うん、トーマス本当私に良くなってほしいと思って、それでああいうふうに言ってくれたのよね。大丈夫大丈夫って思えるようになります。本当に、脳みそって、それぐらい、ういやつだから、可愛いから、それ違うよ、うん、こういうことだからねって、言って聞かせていくと、そっか、私に向けられる、すべての言葉、すべてのアクションは、私を成長させるためにあるんだわ。より大きな幸せに近づくためにあるんだわ、というふうに都合よく捉えられるようになっていくと、何がいいかというと、あなたの体から都合のいい、あなたの未来にとって都合のいいものだけを引き寄せる信号が発生することになっていきます。ややこしいけど分かったかな？
なるほどね。
すべては私の未来を良くするために起こっている事象である。こういうふうに捉えてください。はい。
捉え方を変える。
捉え方を変える。で、捉え方変えるって口で言うのは簡単だけど、なかなかそういうふうに考え方は変わんねえんだよ。
できない。
そう、できないよね。それが先週の話の延長で、できなくていいから、とりあえず、私は明日から大丈夫。今日気づいて、明日から私は生まれ変わる。みんなに愛される。もっと愛される私になる。誰も私はそうやって揶揄する人はいない。そういう未来に近づいていく。っていうふうに脳を洗脳してください。
なるほど。
そうすると、脳がそのような自分になるような言葉を無意識に選択するようになる。間違ってもトーマスなんか大嫌いっていうような言葉を選択しなくなります。だって大嫌いって言ったら相手を悲しくさせるとか、相手から俺なんかお前のことなんか大嫌いだいっていう言葉が返ってくることが分かっているので、そういうことを脳が選ばなくなります。
なるほどね。はい、
こうやって、
洗脳なんだな、は
い、
やっぱ。
そうです。脳をしつけていく。そうです。これが引き寄せの最大の靴。
なるほどね。
はい。
でもなんとなくなんかこの何でもかんでも自分の都合のいいように捉えていくような人にはなりたくないみたいな気持ちがあったらどうしたらいいですか？
はい。その都合よくっていう都合の良さをのイメージを変えていきましょう。
なるほど、そこか。
自分の、だから本当に欲しいもの、本当になりたいもの、本当に欲しいものに素直になるんだよっていう話をずっと前からしてるよね。うんうん、あなたにとって都合のいい、その都合良さが、あなたのただのエゴによる都合の良さだったら、素敵な引き寄せは起こらない。でも、あなたのエゴではない、私も幸せ、トーマスも幸せ、これを聞いてくださる皆さんも幸せ、こういう都合の良さだったら素敵な引き寄せの波動になります。これは宇宙の絶対的な法則なんだそうです。
なるほど。 都合のいいを狭く捉えすぎずに、
そう、
誰にとっても都合のいい、
そうそうそうそうそうそう、そう最大都合いいじゃん。そんな都合いいことあんの？
それが都合がいいの本当の意味。
そうです。なるほどね。そうそうそう。ね、まだ私たちは未熟だから、あの、魂としては、うん、まあ、せいぜい青年期だからね、本当のそういう都合の良さっていう体験を、まだあまりしてないから、ちょっとイメージとしてね、うん、あ、こんなことかなってできないかもしれない。でもそれをイメージして、実際に形にしていけるように、私たちはどうやら生まれてるらしいので、その宿題を今、粛々と片付けていきましょう。
なるほど ね。そういうタイミングなんだ、今じゃあ。
そういうタイミングなんです。
粛々とやろう。は
い。やってってください。みんながウィンウィンになる都合のいい考え方。そんな考え方ってどういうものなんだろう、よくわかんないけど、私はそうなる。
それね、そこで締めるのがいいのね。けど私はそうなる。
わかんないな、丸。だとわかんないなを維持することになるから。わ、うん、かんないけど、今日からは大丈夫。
なるほどね。
わかんないけど大丈夫。私はトーマスの幸せも考えて、リスナーの幸せのことも考えながら、そういう選択を無意識にできるようになる。
なるほどね。はい。
こうやって自分を洗脳してください。
その、だから、語尾にその、私はそうなるっていう口癖をつけていくことが、脳の洗脳につながってくるわけ。
そうです、そうです。脳は一番最後に聞いたところ、それが、最後の最終の指示なんだねっていうふうに認識をするので、最後、無理くりポジティブに終わらせる、締めくくる。そこに感情が乗ってなくてもいいから、言ってるうちにその気になります。
ね、面白。
ね、鏡を見て、私は綺麗、私は綺麗、私は綺麗、私は綺麗。これ100万回言ってたとしたら、100万回目に、うん、私本当に綺麗だわって。いや、実際皆さん綺麗なんだけれどもね、心の底からそう思い込むようになるわけよね。うん、
へー、うん。ちょっと100万回言って試してみたくなりますね、それ。
試してみて。ね。そしたら、私は綺麗って本当に心の底から思ってたら、自信を持って、胸を張って、前を向いて、歩くよね。
確かに。
うん、
面白い。誰かやってみてほしい、
ね。やってみてほしい。ちょっとね、私ね、100万回やる、そう、根気がないんだけれども、でも、それぐらいの意志を持ってやっていけるといいと思う。だから、とにかくみんなが幸せになる最大の秘訣は、うん、私だって幸せになれちゃうもんって思ってもらうこと。うん、今がどんなに辛くても。
なるほどね。
なぜならば、人の運気はゆっくりゆっくり、スパイラル、螺旋を描いて上昇してるんです。うん、これはみんなそうだから、うん、本当に、
自分はついてないって思ってるような人でも実は上昇してるってことですか、うん、
そう、前回についてないって思ってた時よりはちょっと月は上がってるはずなのね。
そうなんだ、
うん、そうなの。これね、私もいろいろ皆さんのご相談を伺ってて、こう過去とかいろいろ見てて、うん、うん、確かに幸せに上がっていく角度は限りなくゼロに近い気もしないではないけれども、確実に前回よりも上がってるよねっていうのは皆さん本当にある。
へ
ー、下がってる人っていない。
へー、面白い。
下がってるとその人が捉えてるケースはあるけれども、客観的に見て本当に下がってたケースはない。少なくとも私にあのお話を聞かせてくださった方にはね。
へー、ということはそこで、うん、その自分の考え方の癖みたいなものが、うん、いい方になっていくと、その上昇のペースも上がっていくってことですか。
そういうことになります。はい。
もう洗脳するしかないな、これは。
洗脳するしかないですよ。ウィンウィンの世界を作るよと。いいのいいの、カウントしなくても、100万回やってても200万回までまだやっていけば、さらにさらに素敵なウィンウィンが広がっていく。波動の特性はね、一つ池に石をポチャーンってこう投げると波紋がずっと広がっていくわけだよね、うんうんうんうん、だからその波紋をどんどんどんどん大きくしていきたいので、波動だから、うん、だから自分の脳という池にポチャーンとまず最初の一個を投げるところから、ね、私は幸せになる、大丈夫、うん、このストレスは明日の糧になる、大丈夫、うん、明日のための気づきだ、気づきを得たから私は大丈夫。
なるほどね。
これを繰り返していきましょう。はい、
やってみよう。ぜひ皆さん、やって
みてください。
試してみてください、うん、
必ず今日のストレスに大きなヒントがありますよ。頑張りましょう。
あ、そうだった。ストレスを感じたらこれですね。
そうそう。
はい。気をせに変えていきましょう。 はい、ということで、はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。概要欄にですね、リエちゃんの LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひ友達追加をしていただきまして、メッセージを送る形で番組への質問相談、または、リエちゃんへのファンレター、トーマスへのファンレター、何でもいいです。どしどしメッセージ送ってきてくれたら嬉しいなと思っております。あとメールアドレスもついてますので、はい、メールから送っていただいても大丈夫ですので、はい、送ってきてください。お待ちしております。
はい、楽しみにしてます。
はい、というわけで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。欲しいものが本当に手に入る教科書、引き寄せの法則、レッスン33でした。また来週も聞いてね。バイバイ。
はい、ありがとうございました。またね。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。